はようございます。
初めての方も新しい方も、またいつもの方もようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように、短く祈ります。心を合わせていただけたらと思います。天と地とその中にあるすべてのものをデザインし、メーカーとしてお作りになり、何もないところから美しいものを、また素晴らしいものを生み出され、またそれを生かしてくださっている天の父なる神様、すべてのものはあなたによって作られました。すべてのものはあなたの作品です。目に見えるものも見えないものも、太陽も月も星も、この地球も、動物も植物も、そして私たち人間も神様の作品です。どうぞ今日改めて私たちの作り主である方をはっきりと知ることができますように導いてください。そして何のために私たちが作られたのか、人生の目的、また自分の存在価値とは何か、そのようなことも思い巡らしながら聖書の言葉に耳を傾けていくことができますように。そして主を理解する、また信仰を与えてくださり、神様が聖書を通して語られているその素晴らしいメッセージを聞き取ることができますように導いてください。恵みの時、救いの時となりますように、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。最初に、私のことですが、先週生まれて初めて CT という検査を、しました。病院に行ってですね、またかなり、おどろおどろしい機械の中に入っていたんですけど、とにかくこの鎖骨の肩に関節に近いところが折れておりまして、今この金属のプレートが入っているんですね。で、約7ヶ月経ったのでだいぶくっついたのかなということで、様子を見てみましょうと、まあ、レントゲンも撮っていたんですが、 CT のより精密な、検査をしました。ところがですね、大変残念なことにまだちょっとくっついてませんねという話になりましたね。レントゲンだともやっとこうなんか白いものができかかっていてくっついているのかなと思うんですけども、ちゃんと CT の検査で見るとしっかりこうまだ隙間があってですね、まだもう少しかかりそうですということで、でも私思いました。多くの方がですね、そんなに簡単に治らない病気とか、早くもう少し元気になれたら、早くもう少し良くなれたらと思うんですけど、なかなかそうはいかないという中で悩んでいる方がいっぱいいらっしゃるんですよね。そういう方のお気持ちを少しでも、分かることができたら、それは素敵なことだなと思っております。ですから、この多分5月以降になるかと思います、はい。今日はですね、皆さんと一緒に、マタイの福音書13章の一番最後のところの御言葉を耳を傾けていきたいと思っております。教理伝道という、題をつけましたが、イエス様の、小さい頃から育った、本当に、ふるさとと呼ばれる場所にイエス様が行かれて、そこで起こった出来事が記されております。13章の53節をもう一度ご覧ください。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られたとあります。この13章では、ガリラヤの湖畔にてイエス様が例え話をたくさん使って、種まきの例えですとか、麦と毒味の例えですとか、あるいは、からし種の例えですとか、パン種の例え、そしてですね、前回見ましたところによりますと、畑の中に隠された宝とか、あるいは良い真珠を探している商人のようなものだとかですね、神の国がいろんな例えで教えられていましたが、その例え話を話し終えられて、イエス様はそのガリラヤ湖畔を後にされていきます。少し地中海の方に入った、ところにですね、育った懐かしのナザレという町があります。イエス様がお生まれになったのはベツレヘムというところですが、育ったのはですね、ナザレという、田舎町であります。ガリラヤのナザレ、そこにご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められたと記されております。この時イエス様は30歳少し過ぎた年齢だったと思います。 しかし、そこでなんとかですね、地元の人たちにお世話になった愛するふるさとの方々に、喜びのお知らせを伝えたい、そんなことの中で、変えられたのでありますが、なかなか難しいことを、イエス様自身も難しかったということを、覚えます。距離の人々はどのようにそのようなイエス様のことを受け止めていかれたのでしょうか。すると彼らは驚いて言ったと記されています。地元の人たち、生まれ育ったふるさとの人たちは、イエス様が語る、教えに耳を傾けていました。そして彼らは驚いて言うのです。おお、この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのか。素晴らしい教えだ。どんな、立派な、教えよりも素晴らしい知恵と不思議な力に満ちている方だと、彼らはそのことは認識したのです。受け止めました。ところがですね、その後に地元の人特有の、つまずきといいましょうか、そういうことが起こってくるのです。距離の人々はイエス様の小さな頃の、まだ小さい、子供だった頃のイエス様の姿からですね、だんだんと大人になっていく、そして今この30歳高速になっているこの青年の、その家庭環境とか幼少時代をよく知っている人たちでありました。ですから言うのです。この人は大工の息子ではありませんか。おそらく12、3歳あたりからですね、イエス様は大工さんとしてですね、修行を積まれまして、そして30歳ぐらいまではその町で大工さんとしてお仕事をしておりましたから、当然ですね、地元の人々は、よく知っている、あ、大工さんの、息子のイエスさんではありませんかということであります。そして彼の母親はマリアさんですよ。兄弟たちもいて、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。私たち妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。イエス様のその小さい頃の時代の思い出も知っています。また家庭環境もよく知っています。家族構成まで分かっています。兄弟が何人いて、男の子と女の子が何人いるのか。そのような人々に対してはイエス様がどんなに素晴らしいメッセージを語ったとしても、つまずいてしまうということが起こるのです。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのかと不思議に思いますが、でもやっぱりこの人はこの地元で育った大工さんの息子じゃないのか。お母さんはマリアさんで、兄弟たちや、娘さんや、いろんな人たちがここにいるじゃないか。こうして彼らはイエスにつまずいたと記されています。つまずくというのは、突っかかって転びそうになるということですが、とにかくですね、イエス様を信じることは非常に難しい。いくらイエス様が立派なお話をされても、いや別に、偉い人になったかもしれないけれども、そこそこの人かもしれないけれども、その人が、約束された救い主とか、そういうことはとても考えられない状況であったと思います。ちょっと質問をしてみたいんですけども、この杉戸町で生まれ育った方はここに何人ぐらいいらっしゃるでしょうか。この杉戸町で、生まれなくてもかなり小さい頃からずっとここにいますという方はいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。結構関東の地方特有のことだと思います。その地元の人は結構少なくてですね、後からどこかから移り住んできて、この町に住んでいらっしゃるという方が多いと思います。私の地元といいましょうか、ふるさとはですね、はるか田舎町なんですけども、四国の高知県というところです。土佐の高知の有馬山市でという歌は聞いたことがあると思うんですね。播磨橋の近くで私が生まれたらしいんですけども、別に橋の下に生まれたわけではないということです。産婦人科で生まれたらしいんですけども、二十歳になるまでずっと高知県の、高知市というところと隣の南国市というところで生まれ育っていました。ですから今でも高知に帰るとですね、 あ、誰々ちゃんが帰ってきたみたいなことになるんですけども、あの私が小さい頃にいたずらをしていたその姿とか、いろんなことでですね、バタバタ走り回っていた姿とかですね、いろんな方に迷惑をかけたそのこともですね、記憶として知っている方々がたくさんまだおられるということですが、そこに帰ってこの証というかですね、聖書の話をしたい、イエスの話をしたいと思って何度も帰るんですけども、なかなか難しい。特に家族の人に、特に親にですね、この聖書の素晴らしさを伝えたいと何度書いたか分かりませんが、なかなか未だにあまり、うまいこと言っていないのが現状です。しかし今日慰められることがあります。イエス様でさえそうだったんです。本当にイエス様でさえ教理伝道はとても難しくて、すぐに結果を出すことなんかできませんでした。今日ぜひまず覚えたいことは、イエス様でさえも教理伝道、家族伝道はとても難しいことだったんだ、すぐに結果が出なかったんだということであります。なぜ難しいのか、少し考えてみました。なぜ教理で、家族で伝道が難しいんでしょうか。やはり小さな頃から身近にその成長ぶりを見た人たちがそこにいたわけですから、普通の人にしか思えない。下手をすると教え目を変えてくれた人がいるかもしれません。私あの子の教え目を取って変えてあげたのよねとか、小さい頃遊んであげたのよねとか、そういう子供が成人して青年になっていたとしてもですね、どんなに立派なことを言ったとしても、それほど高く評価することは難しいでしょう。誰々ちゃんよく帰ってきたね、大きくなったね、立派になったね、それで終わりですよね多分ね。そしてさらにですね、教理、家族の人々とイエス様との間には親子ぐらいの年齢差があったと思います。30過ぎたばかりのイエス様と親の世代である40代半ばから60代の人がそこにたくさんまだ健在だったと思います。そうしますと、やはりですね、若者が、立派なことを語ってもですね、年配の方々にとっては、よほど謙遜にならない限りはですね、その話を、受け入れていくことはなかなか難しいということが、言えたと思います。教理伝道、家族伝道はとても難しいということが、記されています。そして彼らはに対してイエス様はおっしゃっていかれます。しかし彼らはこのような予言の言葉が言われている通りのことだということでイエス様はおっしゃるんですが、しかし彼らはイエスは彼らに言われた。予言者が尊敬されないのは自分の教理、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかったと記されています。預言者が尊敬されないのは自分の教理、家族の間だけです。この言葉はいつの時代でも、そのようなことが言えるかと思います。イエス様でさえもそのような形で教理では家族の間ではなかなか尊敬を受けることもなく、また、語る福音が受け入れられていくことも、難しい状況がありました。このメッセージを準備しながら、少しずつ私の心の中で変えられてきた思いがあります。これを今まで読んでいたときにですね、あ、イエス様でも難しいんだからもう無理でしょうと諦めていました。結構家族伝道というのはイエス様でさえも大変だったんだからもう私たちには無理じゃないか、諦めなければならないほど不可能なミッション、インポッシブルの世界じゃないのかと思います。でもですね、今日のところでイエス様は家族伝道はとても難しいことだから諦めなさいと語っているのでしょうか。教理に行っていくら、福音を語るとしても無駄だからそんなことはしないようにとおっしゃってるんでしょうか。そうはおっしゃってないと思います。なぜならイエス様自身が初めから難しいというのは重々承知で想定内で、それでもそこに行かれて本当に祈って本当に愛を持って一生懸命その福音を語っていったと思います。そこにまさしくパッションがあったと思います。 何とかして地元の人、親しい人、お世話になった人を一人でも多く祝福の中に招きたい、天国の中に招きたい、何とかして神の家族の一員になってほしいというその願いが、旧例の情熱があったゆえに、あえてすぐに結果を出すことができなくても、すぐに受け入れられなくても、諦めずにそこに赴かれたということではないかと思います。ですから決して簡単に諦めないでほしいということをまず主は願っているんじゃないでしょうか。私たちは、すぐ簡単に諦めてしまうことが多いかもしれません。よく青年たちの悩み相談をですね、聞いたりすることもありますけれども、かなり あのいくつかのテーマがあります。一つは仕事のことですよね。やっぱり今の職場がすごく大変で、なんかいじめみたいなこともあるかもしれないし、こうなんかかなりですね、待遇が厳しいので、もうこの会社辞めようかと思う人が結構相談に来ることがあります。でそこでですね、時に私厳しいことを言うんですけども、あの辛いからって言ってにそこから逃げて辞めちゃったら負けじゃないのっていうふうに言うこともあります。辛いからしんどいからもう辞めますっていう、そんな簡単に辞めるとですね、そんな優しい職場なんかあんまりないと思いますよ。どこにもないと思います。どの職場も厳しくて嫌な人もいて、もう本当に対応だからその人となかなかうまくやることが難しいような人を神様は置いてくださっていると思いますので、どこに行ったとしても、どこに就職してどこに職場に使わされても、やはり難しいと思います。特に今のそんなに景気が良いと言われない時代には。ですから簡単に諦めないでいただきたいということなんですけれども、この教理伝道、家族伝道の続きを見ていきますと、少し希望が出てきます。聖書をこの福音書を最後まで読みますと、すごいことに気がつきます。今日の場面でイエス様を簡単に受け入れなかった人々が、やがて変えられて心柔らかくされて、まずイエス様のお母さんのマリアは信仰を持っていきます。そしてイエス様の兄弟たちもやがてイエス様を信じる者に変えられていきます。その中でヤコブという人物は初代教会のリーダーとなっていきますよ。あなたの教理やあなたの家族にも今はまだ取り付く島がないかもしれない、難攻不落かもしれない、しかしやがて恵みの時、救いの時が訪れると聖書は約束しています。いや、主はそれを確かに約束しておられます。ですから言うのです。使徒の働き16章の31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族もみんな救われますよ。あなただけが天国に行ける、あなただけが許される、そういうことではなくて、神様は家族ごと救いの中に、祝福の中に入れてくださる、そのようなご計画で、まず家族の中の誰かを先に救いに導かれます。しかしそれはその人を通して、やがてその家族がみんなで神の家族になっていくことができるようにということであります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。よく教会の外の看板にこの御言葉を掲げている教会もたくさんありますけれども、多くの方がそれで励まされてですね、教会の門をくぐって、あ、自分だけじゃなくて家族も救われるんだという希望の中で、この導かれていくということがたくさん聞いております。直接的には絶対無理かもしれません。難攻不落で取り付く島がないかもしれません。しかし簡単に諦めてはいけません。粘り強い祈りが必要だと思います。粘り強い祈りです。有名な言葉に、求めなさい、そうすれば与えられます、叩きなさい、そうすれば開かれます、探しなさい、そうすれば見つかりますという約束があります。数学の教科書のとかにも書いてあるんですけども、求めをさらば与えられるとかですね叩けさらばとか、でもこれは聖書の言葉ですよね。でもそこには現在進行形の約束があります。求め続けなさい、求め続けなさい、そうすればやがて与えられます。叩き続けなさい、あ、そんな簡単に諦めないで叩き続けなさい、継続して、そうすればやがてその扉が開かれる時が来る。探し続けなさい、簡単に見つからなくてもやがて 本当に素晴らしい宝を発見することになる。誰であっても求めるものは、求め続けるものは受け、叩き続けるものには扉が開かれ、そして探し続けるものには探し物が見つかるということが訪れると記されています。ですから簡単に諦めないで、粘り強く家族のために祈り続ける、あるいは教理の人のために祈り続けるということが必要だと思います。それでもやっぱり直接的には難しいです。私も直接帰ってですね、父親とか母親とかお話ししてですね、なんとか一緒の聖書の話をしようとするんですが、取りつく島がありません。まあ、そうでしょう。もうあのこの子のお世話をしてきたこの私をなんと心得るかみたいな。もう親ですからね、本当にこう親のその世代間によくあります。本当にお世話になって、おるわけですけども、その親に向かってですね、この福音が素晴らしいからぜひ信じてほしいって言っても、それはなかなかそんな聞く耳持たないでしょう。しかし直接的には無理だとしても間接的な方法があります。例えば神様にまずですね、素敵な結婚の相手が与えられますようにと祈り続けましょう。結婚をするということになりますと、まずその2人で家族に会いに行く必要になります。それぞれの両家にご挨拶に行かなきゃいけない。この人と結婚させてくださいと言ってですね、この親に挨拶をしに行かなきゃいけない。そしてその中でですね、結婚に向かう、あるいは結婚式において両家の家族や親しい人にも来ていただいたりしながら、そこで一つの証しになっていく、きっかけになっていく。さらにそういう中でですね、子供が授けられてくると、親にとってはお孫さんですよね。親にとっては孫、自分の息子や娘のことはあまり可愛くなくても、自分の息子や娘が産んでくれた孫っていうのはもう特別な存在です。この孫伝道というのがすごい効果的だということを今私は考えております。私たち夫婦はなかなか取り付く島がなかったんですけど、孫が生まれたと言ってですね、郷里に行くとですね、あれほど会ってくれなかった父親が会ってくれたんですよね。そして一緒にドライブに行くこともできたりとかですね、不思議なことが起こっております。そしてあれほど固くなった心が少しずつ柔らかくされていて、で私に向かってもですね、お前もう少しは成長したのかなみたいなことを言いながらですね、まだ頑固さは取れていませんけれども、でも少しずつですね、変えられていくという姿を、少し、認識してくださっているようなところもあります。一人で粘り強く祈り続けることは無理でしょう。でもそのためにこそ教会の信仰の友が、祈りの友が、神の家族が与えられております。その祈りの中である時には病気や介護というものが用いられていくことがあるかもしれません。子供や孫を通しておじいちゃんおばあちゃんが、また地元の人たちが導かれていくということもいっぱいあることでしょう。ぜひ私たちは失望しないで、簡単に諦めないで、愛する家族がどうしても一緒に天国に行ってほしいということの中で、心密かにその方のために祈り続けるということをぜひしていくことができたらと思っております。一箇所、今日ですね、マタイの福音書だけでなくて一箇所だけ別の聖書の箇所を開いていきたいと思っておりますが、ヨハネ福音書、新約聖書の4番目になります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4番目にヨハネの福音書という書物が収められておりますが、172ページぐらいになるでしょうか。ヨハネ福音書1章、大きな文字で1と書いてあるところをちょっと開いていただけたらと思います。そこにはですね、ユダヤのベツレヘムというところでお生まれになり、世界で最初のクリスマスにベツレヘムというところでお生まれになり、そして小さい時にナザレというところに移り住んで、そして30歳ぐらいまでナザレで大工をしていたそのイエス様という方が、実はどんなにすごい方なのか、そのことを、宇宙的なスケールでヨハネは、紹介してくださっております。 地元でその子の成長を見てきた人々にとっては嘘だろ、そんなわけがないだろ、嘘だろとしか思えなかったと思います。本当にそうだと思います。でもそのナザレで育っていかれたイエス様という方は実はものすごいとてつもない方だったんです。そのナザレのイエス様のことをヨハネは言葉という単語で表現していかれます。ヨハネ福音書の一章の一節から少し読みますので耳を傾けてください。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉というところにイエス様のお名前を入れると、より分かりやすくなると思いますが、初めにイエス様があった。イエス様は神と共にあった。イエス様は神であった。そう読むことができるところです。この方イエス様は初めに神と共に、父なる神と共におられました。そして3節が語られていきます。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。つまり世界中の宇宙の中のすべてのものがこのそのメーカーさんでありデザイナーさんである方がイエス様だということが紹介されているんです。クリスマスに人間としてお生まれになる前に世界が作られる前からずっとイエス様はおられて、そして世界をデザインし宇宙をデザインしそれを形あるものへと存在へと招いてくださったそのデザイナーでありメーカーさんである方、すべてのものの創造主作り主である方がイエス様だと紹介されています。すべてのものはこの方イエス様によって作られた。作られたものでこの方イエス様によらずにできたものは一つもない。そして4節、この方イエス様に命があった。この命は人の光であったと記されています。すべての生きとし生けるものの命の源である方、命そのものである方、それがイエス様だと紹介されています。そして5節、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人の光として、希望の光としてキリストは輝いていらっしゃる。それがイエス様だというのです。そしてちょっと端折りまして9節からのところですね。今日ぜひ、先ほど読んだマタイの福音書のところと関連がありますので9節以降のところを少し詳しく見ていきたいと思います。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。これはクリスマス前のアドベントの季節でした。だんだんと近づいてきているけどまだ来ていない。でももうすぐ来る。その誠の光が世に近づいておられました。電車を待つときにですね、電車が近づいていますとか電車がもうすぐ来ますとかっていうそのアナウンスが出てくるときがありますが、そのようなものです。すべての人を照らすその誠の光がもうすぐ来ますよ、近づいていますよ。それが9節でした。クリスマス前のことでした。そして10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。不思議なことです。作られたはずの、作品がそのメーカーさんである方を、作者である方を知らない。この方は元から世におられて、この世界がこの方によってイエス様によって作られたのに、この世はイエス様をあなた誰ですかということで、理解できなかったのです。そして11節、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかったとあります。ご自分の国というのはご自分の郷里というふうに置き換えてもいいところですし、あるいはご自分の家というふうに置き換えてもいいその言葉です。イエス様はご自分の郷里に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。地元の人たちは、イエス様はご自分の家に来られたのにご自分の家族は、あなた誰ですか、そんな人知りませんということで受け入れていくことがありませんでした。しかし聖書は驚くべきことを語ります。 ヨハネの福音書1章の14節をご覧ください。1章の14節、これはヨハネ流のクリスマスの、ことを、ヨハネ流のクリスマスの表現です。ヨハネの1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。宇宙がひっくり返るようなことが起こったんです。天地万物を、宇宙を作られたその言葉なるイエス様が私たちと同じに人間となってくださった。そしてこの地上に私たちと同じような生活を、人生を歩んでくださるために生まれてこられた。神様が人となって肉体をまとわれてこの地上に降りてきてくださった。そして私たちと同じその人生の苦楽を、私たち以上に全ての人生の辛さや嘆きや涙を全部味わってくださることができる、その肉体をまとわれて人となって私たちの間に住まわれたと記されています。皆さん、これがナザレのイエス様の本当のお姿なんです。天地万物を作られた宇宙の作り主、人間のデザイナーであり人間のメーカーさんである神様が、私たちと同じ人間となられて、赤ちゃんから生まれて、そして育っていって成人なさっていった、それがナザレのイエス様の本当の姿です。 100% 神様であられますが、 100% 人間になってくださった神様です。皆さんはぜひ続けて、聖書を、お読みになっていただけたらと願います。またせっかく、今日初めて来てくださった方もですね、せっかくですから、これ本当に聖書という本は日本人にとってとっつきにくい本です、ですからすぐに理解できる人はほとんどいないと思います、普通に考えて最低1年ぐらいはかかるかもしれません。あ、ちょっと時間かかる方は、3年5年10年とかかる人もいるかもしれませんが、でもですね、神様は求めるものにご自身を明らかにしてくださるという約束もありますので、私を作ってくれた神様がいるなら、その方のことがよくわかるように、私をデザインしてくださった方、この美しい草花や全てを、人生の春夏秋冬を用意していてくださる方がいらっしゃるということをですね、ぜひ聖書を通してその方に、あなたの作り主である神様に出会っていっていただきたいのです。そしてその方がこのナザレのイエス様だということをですね、ぜひ、受け入れていっていただけたらと願うのです。皆様がイエス様につまずくことがないように、お祈りしております。しばらくの時間ですね、1分ほど時間を取りますので、それぞれ、心の中で結構です。神様に祈る時を持っていただけたらと思います。祈りというのは神様に呼びかけて、そして正直な素直な気持ちを神様に言葉として、お話しすることになります。神様は全てをご存知ですけれども、なお、私たちが、言葉にして語りかけるのを待っておられます。またそのような中で素晴らしい神様との、出会いも体験できていくかと思いますので、祈りの時を持っていきましょう。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。イエス様、あなたがどれほど郷里の人を愛されていたことでしょうか。 どれほどお世話になったその地元の人たち、また愛する家族、親族のことを心に留めていたでしょうか。その祈りはやがて行動になり、実際に時間を使い、また労力を使い、その場所に赴いて、そのところに出かけていって、そして実際にそのところに住んでいる人たちと会話を交わし、そしてそのところで時間を共有していくことになりました。イエス様でさえも教理の伝道は、家族に対する伝道はとても難しいもので、すぐに結果が出るような生優しいものではありませんでした。しかしイエス様は決して簡単に諦めることなく、粘り強く祈り続けられ、折に機会があるごとに教理に変えられ、そしてあらゆる手段を用いて一人でも多くの人に届こうとされました。やがてその身はイエス様の母マリアさんの信仰の身となり、また兄弟の救いとなり、特にイエス様の兄弟であった方の中には、教会の指導者として豊かに用いられて活躍していく人たちも起こされました。どうか私たちの愛する教理の方々、また愛するお世話になった家族や親族の方々のために祈ります。どうか神様、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、あなたは約束してくださっておりますから、粘り強く忍耐を持って祈り続けることができますように。そして神様、いろいろな知恵を与えてくださり、結婚相手や子供や孫を与えてくださり、また信仰の友や一緒にいろんな形で助けてくださり、協力してくださる方を起こしてくださり、その中でチームワークで教理伝道が、家族伝道が進められ、そして実を結ぶことができますように導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。